説教友と呼ばれて増田こと牧師です。
今朝主にある皆様とご一緒に礼拝を捧げることができます恵みに心から感謝をいたします。新しい週の初めに聖書の言葉に耳を傾けて、私たちの心のありどころを確かめ、共に歩み始めたいと願っています。特に今朝は聖人の祝福を覚える礼拝でもあります。ご一緒に主にある歩みが今まで導かれてまいりましたように、今後もその人生において神様が豊かに導いてくださることを祈りながら、この礼拝を捧げさせていただきたいと願っています。一年生になったらという歌ご存知ですか？一年生になったら、一年生になったら、友達100人できるかなって始まる歌です。窓道夫さんが作詞してらっしゃる歌ですね。新しい社会、世界へ入っていく子どもに、君がこれから過ごそうとしているその場所は、お父さんやお母さんやお家の人たちだけではない、いろいろな関わりが豊かにできている、そういう素晴らしいところなんだよと背中を押してくれる歌です。同時に学校や属しているところで、友達がいるかいないか、それは大切なことでもありますし、場合によってはそれがプレッシャーになることもあります。新聞などで紹介されていましたけれども、ある大学では入学した新入生の人たちに読んでほしいと勧める本の中に、友達幻想、人と人とのつながりを考えるという本があるのだそうです。菅野仁さんという方が書かれた本です。この本は何年かその前に同じ著者がジンメル、つながりの哲学という本を書いておられます。ジンメルという人は19世紀半ばから20世紀、ドイツの哲学の分野で活躍したユダヤ系の思想家です。このジンメル、つながりの哲学というその本をもう少し友達というところに特化して、そして人と人との関わり、あるいはその距離感というものを社会というものの中から書かれているのが、その友達幻想、人と人とのつながりを考えるという本なのだと思います。こんなふうな項目が並んでいます。いない人の悪口を言うのか、スケープゴートの輪、心が休まらない、メール即レス、同調圧力、友情が脅迫になる、同質性から併存性へ、というふうな、こうそういう言葉がこう並んでいまして、友達ができるかな、友達がいるということの豊かさと同時に、友達として過ごすということが持っている脆弱な、こうその関係を維持したいがゆえに自分も相手に合わせていく、社会に合わせていく、その中に合わせていくということが持っているさまざまな問題ということも、その社会の仕組みの中から考えよう、そういう本になっているのだと思います。中高生の先生たちが学生に読んでほしい本との中にもそれが含まれているのだそうです。ということは、いかに今の青年たち、いえ青年たちだけではありません、私たちの人生にとって人と人との関わり、その距離感というものが大きな課題であるかということが表されているのだと思います。人と人との距離に悩む、それぞれにとってそれは異なるわけですけれども、社会という観点からその見方を与えてくれているわけです。ぼっちっていう言葉ご存知ですか？一人ぼっちのぼっちで、ぼっちっていうんですね。ぼっちって一人っきりのことです。ぼっち飯ってご存知ですか？ぼっち飯って、一人ぼっちでご飯を食べることをぼっち飯って言うんです。普段から一人でいらっしゃる方が一人だけでご飯を食べる場合には特にそういう言葉を使わないんですけれども、例えば大学に行って誰かと講義が終わって一緒にご飯食べに行こうかって言える友達がいて、あ、じゃあ学食に行こうよって、そうやって行く、 そういう人はいいわけですね。でも一緒に学食に食べに行こうかって言える相手がいない、あるいはそういう勇気がない、そういう時に一人ぼっちで食べるご飯、ぼっち飯、友達がいない、そういう人だと知られたくなくて、私はトイレで食べます。笑えますか？私は気持ちわかります。寂しい人だなって見られたくない、そういう気持ちがあるわけですね。だからそういう中で人と人との関わり、それをどのようにしていくのかというのは、思春期から青年期ならずとも私たちの人生にとってとても大きな課題です。特にコロナ禍において私たちにとっては孤独とどのように向き合うのかというのは大きな課題となっています。孤独ということの中にも、今申し上げましたような友達がいなくて一人きりで寂しい、英語で言うとロンリネスと言われるような、そういう孤独があります。同時に孤独という言葉は必ずしもそうしたマイナスの寂しいイメージだけではなくて、自分の心の部屋の中で考える、対話をする、いろいろな社会の流れや友達に合わせていた、そういうところから自分自身を取り戻す、そういう側面、創造的な孤独と呼びますけど、クリエイティブな孤独ですね。自分の部屋の中で何かを生み出そうとしていくときに、それはソリチュードっていうふうに呼ばれて、別々の言葉が当てられるのだそうです。音楽の練習をしているときや本を読むといった活動も、そうした創造的な孤独、人が一人でいるということにおいて自分自身を取り戻していくという時間というのが、私たちの人生にはとても大切ですし、またそれが豊かにしていくという面もあると思います。神と対話をする、祈るというのも、そうした孤独の過ごし方の一つです。私たちがその時間において自分がどのように生きようとしているのか、神様は今私に何を求めておられるのかということを考えていく、そうした私たちの孤独ということの中で、共に喜びや悲しみを分かち合う友の存在は人生を支え、また豊かにします。ご一緒に分かち合いましたコヘレトの言葉、旧約聖書、旧約聖書の中で珍しい文書ですね。一番最初から虚しいという言葉で始まる聖書の言葉なんです。虚しい、すべては虚しい、そういう言葉が聖書の中にあるということに、まず私たちは大きな驚きを覚えます。空である、すべては虚しい、そうした虚しいという言葉を語るこのコヘレト、伝道者と呼ばれている人は、虚しいということの中で4章の7節から8節にこう記すのです。一人の男があった、際限もなく苦労をし、彼の目は富に飽くことがない。自分の魂に快いものを書いてまで誰のために労苦するのかと思いもしない。これまた虚しく不幸なことだ。そうした中で友であること、友であることの豊かさを語った言葉が今朝の言葉です。4章の9節、一人よりも二人が良い、共に労苦すればその報いは良い、倒れれば一人がその友を助け起こす。ここには友というのは一人が倒れれば助け起こす存在、共に喜びを分かち合うとともに、共に労苦をするのが良い、そういう存在として友ということが語られています。私たちにとって孤独の中にあって真の友である、新約聖書ヨハネによる福音書はイエス・キリストのことをそう紹介しています。私たちにとっては確かに人と人との関わりの中で生かされていくものですけれども、その私たちの人と人との 間にいてくださるのがイエス・キリストだ。キリスト教入門講座、あるいは中学生や高校生、大学生に一番最初にキリスト教のことをお話しするときに、私はよく図を描きます。とても下手な図で、皆様にはお目にかけることがちょっと難しいのですけれども、皆様ちょっと円錐を思い浮かべてください。底面にこう円があります。底面の円はこうその図が点線で結ばれています。それは横の関係、人と人とが距離を持ってこうお互い同士が生活している。でもその一人一人の私たちは上の頂点のところにある神様とは実線でつながっている。一人一人が神様と共にいる。ちょうどその図を描きますと円錐の形になるんですね。人と人とは点線であることが大事です。距離がなければならないからです。距離を失ってしまうと、それは共に生きているのではなくて支配関係になります。ですからそうではなくて、私たちが一緒に生きていこうとするその点線、でもその点線を導いておられるのは神様のところ。私たちが一度頂点に戻って、そして隣の人のことを見る。私たちの隣の人、隣人、友人というのは直接にその人と結び合っているのではなくて、一度神様の方に戻るんですね。私のことを愛しておられる神様はこの人のことも大切に思っておられるのだ。そういう関係性の中で私たちの人間との友との関わりというものがある。イエス・キリストはその中で私たちにとって見える形で友となってくださった。ヨハネによる福音書はそう伝えています。日本で知られている賛美歌の中で最もおそらく知られているのは慈しみ深き、今の賛美歌では慈しみ深いと呼ばれている賛美歌だと思います。1910年に文部省の唱歌で歌われるようになりましたから、キリスト者でなくともこの歌は多くの方がよくご存知です。そしてこの慈しみ深いという賛美歌は、このヨハネによる福音書の15章の言葉から取られて作られているわけです。この歌詞の背後には信仰者の生き方、イエスを友として生きるということがどのような生き方なのかということが示されています。その慈しみ深きという賛美歌を、皆様493番この説教の後に歌います。慈しみ深いという賛美歌をどうぞご覧ください。その賛美歌の中にはこう歌われています。慈しみ深き友なるイエスは、友であるイエスは私にとって慈しみ深い、私に共にいてくださる方だというのです。英語の原詞では、私たちはイエスにおいて何という友を持っているのだろうかという詩です。ジョセフ・スクライブンという方がこの詩を作られました。この詩はアイルランドで一人寂しく病床に伏せっていた母親、お母さんを慰めるために送られた詩なのだそうです。この詩を書いたスクライブンという人自身がアイルランドで生まれたのですけれども、その後ある女性との結婚式の前日に、その婚約者が乗った船が転覆して溺死してしまうという、そういう非常に大きな人生の痛手を被りました。スクライブンは絶望して悲嘆に暮れています。彼は人生の新しい歩みを始めようとカナダのポートポープに移住して教師となりました。教会はプリマスプレザレンという日本にもあります教会に属していました。そして近所に住んでいる先に夫に先立たれた人たちのために意を尽くして生涯を送っていました。そのような支援する活動を立ち上げていったのです。町の人たちからは良きサマリア人とあだ名されていたそうです。 あの婚約者の死の悲しみを乗り越えるには随分時間がかかったのだと思いますけれども、やがて41歳の時にもう一度恋をして、そしてその人と共に人生を歩み始めようとしたその時、彼女は結核で亡くなってしまう。そのような人生の悲劇を味わわなければなりませんでした。このような経験の中からスクライヴンが得たのは、私の悩みや悲しみを誰かが完全に分かってくれるわけではない、完全に知り合うことはできない、人間であるならば誰もがそこには孤独を抱えている、でも私の孤独にはその孤独のただ中に共にいてくださる方がある、その方こそがイエス・キリストだ、彼はこの賛美歌の中で歌っているのです。アイルランドに残してきた母が病気であるという知らせを受けて、手紙にこの歌詞を添えて送ったと言われています。歌い慣れている旧賛美歌の歌詞で振り返ってみたいと思います。慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いを取り去りたもう、心の嘆きを包まず述べて、などかは下ろさぬ終える重荷を。誰もが人生の中で重荷を背負っている。それは人間関係の重荷であることが多いかもしれません。時にはそれは孤独である、愛する者と死別をしたこと、あるいは別れなければならなかったこともその一つでしょう。そうした人生の一つ一つの大きな打撃や悩みというものを私たちは経験しなければならない時があります。そのような時に話し合える友達がいるということは、なんと大きな恵みでしょうか。その友となってくださるのがイエス・キリストご自身だというのです。祈りに応えて慰めたまわん、孤独の部屋の中で話をし、そして対話をしているイエス・キリストご自身が、私のその悩みに重荷に寄り添ってくださる、応えてくださる、そういう人生を私は歩んできたのだ。キリスト者にとってはその孤独の時間というものが、イエス・キリストが共にいてくださる時間なのだと私は思います。そして私たちは人と人との関わりの中で声をかけさせていただくときに、あなたのために祈っていますと言います。それはあなたと私という直接の関係の中でではなくて、あなたとの間にイエス・キリストがいてくださって、そのイエス・キリストがあなたのことを覚えてくださっています。神様があなたにとって最も良いことを行ってくださいます、そう私は祈っていますよという、その距離感なんですね。この距離感がなくなってしまうと、宗教は大きな私たちにとって信頼の関係ではなくて、支配と従属の関係になってしまう。イエス・キリストが私たちに教えてくださったその信仰のあり方というのは、義務や強制ではないんです。お互いの間にイエス・キリストが立ってくださって、私はそのことによって自分の自由な信頼と愛によって礼拝を捧げ、友のことを思うことができる。そのためにはイエス・キリストが間にいてくださる。その距離、その互いの信頼というものがとても大切なのだと、そう教えてくれているのではないでしょうか。しかしその私たちには直接つながっている神様との関係がある。私の小さな見えているこの世界の姿というのではなくて、神が私に期待していてくださっていること、与えてくださっている務めを果たしていこうという、そういう世界というものがここから広がっているのだ。晩年病気になり、 間借りしていた友人の家で67歳で召されたと呼ばれているそのスクライブンです。でも彼は私たちに慈しみ深きというこの賛美歌を残してくれました。どのような深い重荷を負って悩みの底にあるときにも、そのすべてを知っていてくださる方、そしてその孤独の中から私たちを共に歩んでくださる方がおられる。イエス・キリストは神が友なのだと私たちに示してくださいました。厳しい厳格な方ではなくて、その友のために愛を持って命を捨てることも厭わなかった、その方が私たちの友として人生を導き、また支えてくださっている。私たちは皆主イエスに愛され、主イエスの友とされているのです。そのことを忘れないで歩ませていただきたいと願っています。私はあなた方を友と呼ぶ、これはイエス・キリストが十字架にかけられて亡くなる前に愛する弟子たちに語った言葉です。最も伝えたかったことです。それはすべてのことをあなた方に伝えたからである、イエスは言われました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。そう言われるイエス・キリストが私たちの人生の友として歩んでおられるということに心を寄せさせていただきたいと思います。新しく成人を迎えられる方、その祝福をご一緒に祈りたいと思っています。孤独とどう向き合い、人と人との間にどのような関わりを作っていくのか、それは私たちの人生にとって生涯の課題です。そしてそのことによってあなたの人生が何倍にも豊かになり、悲しみは半分になり、喜びは倍になる、そういう豊かな人間関係の中で生きていかれますように。そしてその豊かな人間関係を神様が導いてくださっている、その適切な私との間にイエス・キリストがおられるからこそ、私とその大切な方とは支配と従属の関係ではなく、お互いが信頼と愛と誠実によって立っていく、そのような関わりの中で生かされていくのだ。そのことを互いに祈り合いながら進ませていただきたい、歩ませていただきたいと願っています。お祈りをいたします。主なる神様、友であるイエス・キリストが私たちに今も語りかけてくださることを感謝いたします。私たちは時に人生の中においてあなたから離れ、また自分の世界だけに閉じこもる時があります。光が見えなくなり、自分自身がどこへ進んでいくのか、道を見失ってしまうこともあります。しかしながらイエス・キリストはそのような時にも私たちを背負ってくださり、また私たちの孤独の中へ光を届け、共に歩んでくださることを約束しています。神様、どうぞ私たち一人一人の人生をイエス・キリストの友としての歩みとして受け止めさせてください。また私たちもどうぞ大切な人との間に友であることの豊かさと、また交わり等を与えてください。支配するのではなく、共に語り合い、聞く、分かち合う、そして相手と共にあろうとするあり方を私たちに持たせてください。神様が私たち一人一人の上に豊かな祝福を与えてくださいますように。私たちがどのような時にもイエス・キリストの友としての歩みを歩むことができますように、この社会の中でその光を灯し続けさせてください。この感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。